ここで美酒爛漫からのお知らせです。秋田を味わう美酒爛漫が原料から完成品まで一貫して手掛けた初の純米酒モネ。地元湯沢の風土を生かし、この土地でしか醸せない酒を作りたいという思いで、社員自らの手で自社田栽培で作られた純米酒です。使用した酒米は秋田県産ではこれまで出すことができなかった膨らみのある後味の百田と、膨らみがありながら綺麗で淡麗な一穂積、ともに自社田で育て、それぞれの酒米が持つ旨味や香りをまっすぐにお楽しみいただける純米酒に仕立てました。百田と一穂積、2つのモネで新たな秋田の息吹を感じてください。お酒は20歳になってから。TBS ラジオプレゼント、ポッドキャスト番組秋田県人しか出ない堀井美香です。この番組は秋田県出身の私堀井美香が、同じく秋田県出身のゲストをお招きして、秋田のことを秋田弁で楽しくお話しする勝手に秋田応援番組となっております。さあ今回も全4回にわたってお送りするシーズン2でございますが、早くも最終回となってしまいました。やっ始まっては終わり、終わっては始まり、こうやって続けていきたいなと思っておりますが、そして今回も前回に続いてイオンモール秋田さんの提供でお送りしております。ありがとうございます。秋田の名所テーマパークでございます。さあそれではシーズン24回目のゲストお呼びしましょう。前回は喋りすぎてワンコーナー飛びました。秋田県横手市のご出身、シンガーソングライターの高橋優さんでございます。
あ、どうも、本当に前回は大変失礼しました。
お晩です。
お晩です。よろしくお願いします。
流れるように秋田弁が出てきました、
うん、ちょっと反省。
いやいやいや、あれは
ボダッコの話一つもできないで終わってしまったからな。
ボダッココーナーっていう今回の秋田弁っていうのがありまして、だからもう、はい、いつもあそこで秋田弁を皆さんに知っていただくっていうのをやってるんですけど、うん、あれ前回はもう濃厚すぎで、うんうん、秋田弁が、うん、だからよかったと思いますよ、
うんうん、鮭の塩漬けみたいなもんですか、ボダコは。
塩鮭ってことですかね。塩鮭、うんうん、だから秋田のおにぎりでボダコっていうおにぎりもあるんです、
うん、
そう、もちろん鮭じゃなくてボダッコってなってる鮭があるんですよ、うんうん、
はい、
ね、おにぎりがあったりしますけれども、うんうん、はい、
ちっちゃい時俺ベズベズだと思ってた。鮭、サーモン、ボダッコってみんな違う魚だと思ってた。全部同じだった。そんな私ですけれども、よろしくお願いします。世間知らずです本当に。
おめえ本当にどこでその漫談身につけてきたの。
別に漫談でね、その都度その都度思ったこと喋ってないだけなの。ちょっとちゃんと台本誘ってやらねば、まだページせっかく作家の人作ってきたやつ飛ばすっていうのは、
ちゃんとそういうとこちゃんと真面目なものな。
まずな、まず高橋優さんの出身地横手市はどんな町、
はいはい、高橋優さんの出身地横手市でございます、はい、皆さん横手ね、鎌倉は入ったことありますか。鎌倉祭りですもんね。
鎌倉祭り、やっぱり秋田県横手市といえば、うん、秋田県内陸南部豪雪地帯ですよ。
そうですそうです。
今はまだちょっと温暖化でな、ちょっと変わってきたのも、うん、当時なんてのはだからもうやんだこれ雪降るわけ、
うん、
そうで、その雪をみんなで楽しいものに変えようということで、うん、その鎌倉っていう、まあ、雪の家ですよね。
そうね、ホラー穴みたいなのつぶって
長さ小立つ入れで、
だ
そうで、その小立つの文字あいだり、それこそ甘いっこ飲んだりとか、
うんうん、甘いっこって何ですか。甘いっこ、甘酒っこ、
甘酒、
甘酒っこだもの、
うん、甘いっこって秋田弁が、
甘酒、甘いっこでは私も甘いっこ知らねえかった、
うん、あ、そっか、甘いっこなんて腸活ですよ。発酵食品だすよ、あなた。米どころで甘いっこって言ったらもう欠かすことができない飲み物だ。甘いんだよ。
甘酒っ
ザゲドしか言わねえもの。
甘いこと言ってると思う。いやこれでも分からねえ、まだ県南道県北道で、あそうだば言わねえっていう人もいるかもしれないね、
うん、甘い子飲んで、
うん、甘い子飲んでたんし上がってたんしって言うでしょ、上がってたんしなんて、ほら美香さんみたいな人がそうやって美しい声で言えば、うん、それこそ本源萌えの代表、うんワードじゃない。
方言萌え
だな。方言萌えの台本は秋田弁だったらそうなんじゃないの？上がってたんし。
これあんたあれですか、ファンの前で秋田弁でこんなに長尺で喋ったこと
ね。
これはファンの人にも聞いてほしい、うん、この高橋優の秋田弁30分オンステージ、うん、
なかなか喋ることねえよな。
だよ、
だって秋田県人会さ行ったって秋田弁喋る人すぐねって
の
は、俺あれマジでカルチャーショックだっけ。だして誰みんな標準語喋るなんだろうな。あれの
カルチャーショックってことはねえども、
いや
でもみんなみんなも
美しい日本語しか喋らない
だよ、
うん、秋田弁だって美しいんだよ、
うん、
美しいと思ってらども、うん、だでもなん俺のこういう場所を与えれば何ぼでも喋る。
だから秋田県人会もそれ、うん、夏希ちゃんとも言ったのも、うん、秋田弁でしか喋れねってことにすればいいのよ。
あでもそうすれば厳しいんじゃない。だってほらそういうあんまり喋らないでも秋田出身のもいると思うんだよ。実際秋田県人会さん行くためには秋田弁勉強されねえつってみんなこのカンペ持ってこねえねえなるわけよ。これでは勉強してきました、私も秋田県人会に来ていいでしょうかなんて、なんかそういう敷居の高いものになってしまったら、ほら今度はめんどくせえなってから。
あと柳葉さんはいつも秋田弁だべ。
なんだ
柳葉さんだけ秋田弁だったよ、
うん、柳葉さんはあの秋田弁っていうがやっぱり秋田さんも在住なもんですから、あの方はだからエッセンスが、うん、みんなやっぱりさすすせそうとか、
うん、
かつくけこうとかって、
うん、
かつくけこうって言うべかきくけこうのことな。
おめえねアナウンサーやってらってるかって言ってましたもん。
あああのあれな、お正月親方の時の県人会でしょ。
うんうん、おめえアナウンサーやってらってるかって言われましたもん。
だ あの時の柳生さんは、うん、あれ吉田康生くんも来て、
うん、
隣に座られてみんなこう結構お酒も入ってらったし、
うん、
なんかちょっと解放されてらったよな、
うん、
秋田弁が、
うん
うん、あそこさ俺語りでかった、
うん、だよ。だから秋田弁使わねばダメなんだけども、うん、やっぱ使う機会ねしてな、
うん、だんだん
東京にいれば
そうそう、うん、みんなやっぱかしこまってしまうのもある。秋田県の人たちも、
うん、
やっぱり丁寧な人多いから、
うん、
あの本当は喋るども、
うん
うん、喋る場所が見つからないって人多いんだね、うん、
だよ。
で横手の話で戻っていいか。
だまず今横手の話して
る、ね、高橋優さんの出身地の横手市の話の途中だったと思
う、うんうん、
そのまあ鎌倉も有名だと思
う、うん、
あれ美香さん横手焼きそばは、
横手焼きそばは、うん、食べたことありますよ。あの、うん、だから卵目玉焼きが焼きそばの上に乗ってる、違う
んだ
だよね。
だ
よ、
うん。そして福神漬けが。
福神漬けなんですもの。
で焼きそば
って。紅生姜でね。
紅生姜でね。うん、そう。でちょっとパサパサしい焼きそばってイメージあると思うんだみんな。うん、でもパサパサしいくない。横手焼きそばはジューシーな。
もっちりジューシーなのね。
そう。あのジューシーなのは何って聞いたってみんな秘伝のタレってしか言われない、
うん。
それ以上俺も説明できねえんだ。
店でやっぱちょっと違うわけ
だ。だんだん今それまた今度進化してきて、横手ホルモン焼きそばだとか横手カレー焼きそばだとかっていろいろやってるみたいよ。横手の人たちもマジどここもっと盛り上げるためにな、
うん、横手に来て食べてほしいもんねみんなにね。
だよ
横手焼きそばだよ。
そうそう、
だから鎌倉横手焼きそばで高橋優っていうのが、
うん、
だから横手の三大名物だべ。
あそこさん並べてもらえるのは光栄ですよ、
うんうん、いやでも本当だよ、
うん、
あんたはもうあと 横手の出身の人、うん、横手のといえば高橋優になってるから。
なんだあの、まあ、なんだって自分で言っちゃうけど、
うん、
横手駅の壁さ俺の写真貼ってるもん。でっけーぐ
だから
壁いじめに俺の
小賀の生ハゲ横手の優っていうことだと、うん、だから
なんか神秘的なものみたいなんだなあ家さやってくるみたいな、
そ
うだべ、あーってな、なんか怖いねがっていう歌も俺も歌ってますし、
うん
うん、まあまあまあまあそこは俺も入れてもらえてありがたいけれども、もう一つ言えば、まあ、先週も話したけどいぶりがっこも、
うん、
その横手市三内の発祥だというふうに言われてますから、うん、まあ、すぐねぐなってしまったとも、
うん、
横手の方さ来た時はぜひ水の駅なんかさ寄ってもらったりすれば、
うん、
まだそのほらご近所で作ったいぶりがっことかもたまに置かれてらったりするから、
うん、
そういうのも食べてほしい。家によってやっぱりその疲れがだ、そのいぶりがだ、
う
あ微妙に味が違うんだよな。
だ
しょっぺーぐ作ってる家もあれば、
うん、その家で
甘んごぐ作ってるってありますよ、う
ん、だみんなだって自分の家で作ったもの
なあ。
あの子供の頃はどういう遊びしたったんですか。
あのいぶりがっこの皮むぐなすぎだった
どういうこと、どういうことそれ。
死ねえしゃいぶりがっこの皮って
マジ、ね、だって周りでいぶりがっこ作ってる人いなかったもの、うん、
こっちの方ではみんな作ってだったから。
あだからそういうことで私あの 県中央だも
んな。そっかだよ。うちの方ではもうみんな作ってだったから、まあ高橋家で作ってるいぶりがっこ、あのあともらってきて作りすぎてしまったなんて、もらってくるいぶりがっことかもあったと思う。基本的にいぶりがっこってのはその要は、まあ、大根の皮と実っこの境目がはっきりしてるんだよ、
うん、
普通の大根の料理よりも、うんうんうん、だから皮がいぶられてる分、うん、変わってくなってるんだよな、うん、でそこももちろんうめんだと思う、うん、ちっちゃい時にやっぱりもう時間も出余してるからいぶりがっこの柔らかいところだけ食いてえと思って、
うん、
あの丸くこう切られてるでしょ、その丸く切られてるスライスされてるのを2つに折って、
うん、
真ん中だけバリッと食べれば皮だけ残るんだよそう、うん、昔そうやって食べて、うん、歯はこんな形って CM あったの知ってる？
あれ
昔歯ブラシがなんだろうの CM でガリッと食べて歯はこんな形とかってあったんだけど、それの真似して遊んでらった？
それ遊び、それ遊びでねべ。
だって遊びは遊びだ。食って、
うん、
遊びにもなるしめっていう。お菓子もだってもういぶりがっこなの。おやつ。いぶりがっこは万能だったの、横手市三内の人たちにとっては。すんごいもう、うん、常日頃塩分、
あそう、
いっぺん取ってらった。ばあちゃんなんかおやつ食いでって、あそういえばいぶりがっこあるほれ出すがなんてバーッとされていぶりがっこだけ
だから違うんだすな。やっぱりなんか県南でそうやっていぶりがっこ食べてるの中央、そう、うん、県央でもあんまりなかったすもの実は。
ミスタードーナツなんてもう身の字もね
ミスタードーナツもできて、ケンタッキーも、うん、ケンタッキーもなかった
っす。ケンタッキーやん全然なかった。
ドムドムドーナツがすごかったんですよ。
ドムドム
前の
ドムドムあった。あドムドムってドーナツだっけか、
あ違う、ドムドムバーガーだよ、うん、ドムドムバーガー
は、ドムドムバーガーの前さよ、よくカップルいるっけ。
だんだんドムドムバーガーはだから、だうん、秋田で強かったんだ多分。
あドムドムバーガーって何、あれって何、秋田の食べ物だけではないんだ。
分かる、
あれは東、
うん、あ全国、
あ全国あったんだ。
全国だけど、
うん、
早くからドムドムバーガーは来たった。
あったあった、それ横手駅さんもあった。ドムドムは
横出にもあった、
まあ、横出駅は比較的都会だったもん、山内村民からすると。そう前回も言いましたけど、私は村出身でしたから、横出市山内なんで、山内なんて本当に営業前何もねかった一つ駄菓子屋さんあったったと思うな、うん、遠いあったと、
遠い江戸こうずっと離れてるもの、あの田舎だば、
だ山内とかだったよ、
うん、
だみんな声できるわけ、ばあちゃんたち耳も遠くなってきてるしよあだってだから俺も多分声でっけかったんでねえかなと思うと思う、うん、
絵の前さ肌毛やって、絵の前さ肌毛やってっていうな、
だんだんだ、そうそうそうそう、うん、
だすよ、
みんな遠くの人と喋ってらった、うん、
でまああのゆうさんは本当に秋田のことを考えていろいろとやってくださってる、それはすごく分かってます、で、
うん、
秋田でフェスも主催されてます。
あはいそうです、
はい、
はい、
これは高橋優秋田キャラバンミュージックフェス2023、
はい、
合ってますか。
そうですね、まあ、その名前も今つけていただきましたけれども、まあ、秋田キャラバンミュージックフェス2023、これ毎年その2022っていうふうに、うん、まあ、年を変えてやらせてもらってるんですけど、
うん、
2020-2021 は、
うん、
まあ、コロナ禍で2年連続で開催ができなかったんですよ、
うん、
そうだからその2年間も踏まえた上で去年2022年からまた開催できるんだって、去年北秋田市でやらせてもらって、
うん、
で今年は片上市でやらせていただきます、
うん、これ県内をだからいろんなところを回って歩くってことですか。
だんだんだ、
うん、偉いね。
やっぱあの大型八郎って知ってる。
知ってる。
おすげえな、大型八郎さん知ってんだ
あれ大型八郎さんって
漫談家、
はい、
俺あの人のこと大好きで、まあ、前回はほらシャバダバオさんだ、
はい、
バリトン伊藤さんって話したけれども、うんうんうん、僕がその一番最初に親持ってらったカセットテープで、
うん、
あの大和田八郎さんのカセットテープあって、小学校の時それ大好きで聞いてらったの、
うんうんうんうん、
知ってるか、あの血圧薬塗る話。
知らない、知らない、なんて話それ。
この薬なんか昔の話だから、本当に戦前とかみたいな時代の人たちの話で、うんうん、この薬は、うん、あの目に刺すべしって書いてる、その目っていう字が、うん、漢字の女さんに出会ったもんだから、うん、そう、うん、この薬、うん、目の尻に刺すべしって書いてるやつが、うん、この薬女の尻に刺すべしって書いてる風に呼んでしまったわけ、旦那さんが、
うん、
で旦那さん目割りぐしてで、うん、そう、この薬塗らねねえども、のんがぎさ女の尻に刺すべしって書いてらとしばほらおめえケツ出せって奥さんさ言うわけよ。なんしておめえの目割りなさ、おらケツ出さねねえなよっていう話になるわけだってのんがぎさんおめえこの女の尻に刺すべしって書いてらんだから、まずいからケツ出せって、まだ昼んだおめえとさちゃ恥ずかしいでやって、いや昼んだ夜と関係ねえ、俺の目直しでと思わねえかって、でケツ出すわけよ奥さんがだってもう今度はなんぞそれだと足りねえ、もっと塗られねえから持ち上げれ、ケツとこもう少しこのケツとこ持ち上げれって、いや持ち上げれってのはもう少し上に上げてくださいって、ちょっと若干下ネタなんですけど、そう、その話が大好きで、で
そのまあ、おめえほんとすげえな、
いやいやいや、おじとしてはその奥さんの女の尻に薬とこ塗ったば、その奥さん の、うん、あのケツのところさ、あの旦那さんの冷たい指がフュッと触れた瞬間に、うん、あのなんていうの、反応してしまってブーッと大きい絵が出て、そのケツさん塗った薬が全部旦那さんの目さ入って、目の病気が治りました、トッピンパラリのプーという話なんですよ。
トッピンパラリのプー、
そう、トッピンパラリのプーも秋田弁だって
だ、あ、だよだよ、知ってる知ってる、
まあ、そういった話があって、うん、その話俺大好きで、うん、今でもこうやってちょっと空でちょっと話せるぐらい聞いてらったわけ、
うん、
そう、その大和田八郎さんが僕の住んでらった家のすぐ近くの老人ホームさ、うんうん、リサイタルに来ると、
うん
うん、で来ると、大和田八郎さん来るとって親に言われて、うん、見てって言って、俺小学校の時にその老人ホームさえ行ったの、
うん
うん、そういえば、うん、ばちゃんたち10人15人ばりだったかな、で、あの狭いこのスタジオぐらい大きさ、うん、このスタジオ、うん、な15人20人入ればまずいっぱいぐらいでしょ、
うん、
でそこの端っこで、うん、始めるなんだけど大和田八郎さん出てきて、
うん、
キャコツコピーなんてこう鳥のモノマネして出てきて、うん、で喋るんだけど面白いなよそれが、で俺もそれこそあのバリトン伊藤さんだシャバダバオさんに続いて初めて生で見る、
うん、
そのしかもカセットでずっと聞いてらった大スターなわけ、うん、俺からすれば、でその大和田八郎さんが、あら何今日じちゃんばちゃんの長さ一人和行の部屋だと、
うん、
俺どこ指さして、
嬉しいね、
うん、嬉しい、で、あ和行の前そこい前そこいって、
うん、
うん、一番前で見れよおめえなって言われて、うん、呼ばれて僕一番前で見たんですよ、
うん、
で目の前でさっきのこの薬っていう
聞いてたやつ、
うん、女のすれねさすんびしって書いてらおらっていうカセットで何回も聞いたあのくだりを目の前でやれた時に、俺は小学生ながらにも感動してしまって、面白くて笑うっていうよりももうなダクダクダクとなんだか嬉しく震えるのだけた程度がそれこそまなぐ水ボロボロボロって張ってくるだけ嬉しいわけで、サインまで書いてもらって、高橋優くんって大和田八郎って、うん、今でもそれ俺実家さ飾ってある、
うん、
嬉しかったわけ、
うん、
だまあ話戻るのも、うん、自分の住んでらところのすぐ近くさ、聞いてらったスターの人が本当に来る感動っていうのは、
うんうん、
計り知れないわけ、
うん、
それで意外と人生変わっちゃったりすることもあるんじゃないかなと。秋田なんてなあ、それこそ元気ね、少子化率がワースト1だとか高齢化率ナンバーワンだとかって言われて、うん、別にそれ自体はそれだけが悲しいニュースっていうふうには一概に俺は思わないけれども、ね、いろんな流れがあると思うけれども、そこに住んでる方々の元気っていうのも俺は一番大事なんじゃないかと思うわけよ、
うんうん、
だから緑黄色社会だ、
うん、
あのワッチだ、フジファブリックだとゴールデンボンバーだとかってな、
毎年そうですけど、すんごいメンバーが来ますよ。岡本ズム来たり、
スカイハイ、そう、和道笑い芸人の方々、まあ、今回個人的にまたあの嬉しいのが、同じ秋田出身の花子の岡部大君が、まあ、それこそこう県人会で初めて会わせてもらったんだけれども、ああやって全国で活躍されて、今やもうね、あのドラマに出たりお笑いだけに関わらず、いろんなところで活躍してる秋田出身の人が、まあ、自分のやらせてもらってるこういうフェスに来てくれるってことも嬉しいし、やっぱりこうやって旅するフェスにしていがったなというものは、さっきの緒方八郎さんの話じゃないけれども、片上市本木山公園なんて、あれだ、俺んちの裏の山だなんて言うわけ、そういうところさ、なんていうのかな、その盛り上がってるムードというのが来たりするのが、一つ何か元気につながるんじゃないかなと。
いや、もう本当にこれは秋田県人、秋田県人として嬉しいですよ。そうやって東京でやってくれてる人がちゃんとみんなこう知り合い連れてきて盛り上げてくれる、でなんかいつも静かな土地がその日だけでいいんだけど、なんかこう一瞬夢みたいにしてね、盛り上がるんだと思うとね。
で、あの県外から来てくださる方も結構いらっしゃいますから、そういった方々にはそれこそこのポッドキャストと一緒、同じで、その秋田県人の人にももちろん楽しんでもらいたいけれども、県外の人たちで、あら、来てみたら秋田ってすごいなんか美味しい食べ物いっぱいあるなとか、それこそなんか本場の、純菜初めて食べたとかって言ってくれたりするのとも嬉しいじゃないですか。本場のババヘラ食べてほしいよね。
だよ、だ何期も揃えるの食べ、そこさ、
あれの呼び方って何期っていうのはエヴァンゲリオンじゃねえんだから初号機2号機みたいな
揃えるんだ
べ。だんだんだ、だからそう結構並んでしまうけれども、そうでもやっぱりせっかくだったらそういったところで、まだ9月ってばあったかい、今年は9月の16日17日と土日で 2days やらせてもらうんですけれども、そこでババヘラアイス食べてもらったり、まあ、成人になられてる方はもちろんそこで、今回の片上市でいうと太平山、日本酒、太平山が作られてる、地域ですから、そういった日本酒を召し上がっていただいたりとか、それこそまあ秋田全域で有名なきりたんぽだ、きりたんぽ鍋だ、稲庭うどんだ、横手焼きそばだとかって、そういうのを満喫してもらって、欲を言えばその片上市にあるその片上市のお店にも行ってもらったりとか、例えば前日入りしてもらったりとか、翌日まで滞在される方なんかは、その秋田をちょっとでも、そのフェス以外のところもちょっと一歩二歩行っていただいて、秋田を好きになって帰ってもらえたら、それはまたこう、そのなんていうの、地元の人らじの楽しみとはまた違う広がりも起こせるといいなっていうのは ありますね。
駅前から片上市って結構あるじゃないですか、北駅から、どうするの？
でもね、交通の便はね、今まで開催してきた地域の中ではね、一番と言っていいぐらいいいんですよ、今回。もちろんまたバスだとか、いろいろそういうのも出させてもらいますけれども、だって片道秋田駅から片上市って30分ぐらいだよね。
そうそうそう、車だとね、20-30分ね、
小笠原行く途中ぐらいな気持ちでな、
土崎行って、
なんだんだ、
手戸浜行って、か、そうそうそう、
なんだ、だから小笠といえば小笠原生ハゲロックフェス、普段は帽子屋をやられてる菅原さんっていう人が、やられてるんですよ。
もう知ってるもん私。
あ、そう、
だって小笠ちっちゃい頃小笠に住んでたから、船川のあそこそろばん教室とかに通ってたから。
へー、結構あれなんですね、美香さんって秋田のいろんなこと転々とされたんですね。
そう
そうそう、じゃあ菅原さんとも会ったこともあるんだ。
いや、わかんないけど、そうそう菅原っていうのはわかるわかる。
菅原帽子屋さんの菅原さんが、あの小笠原ハゲロックフェス始めて、だから秋田のフェスで言ったら、まあもう先輩、憧れのフェスですよ、それこそ今年もすごい豪華な方々がそっちにも出られますし、そうで、まあ、お聞きの方の中にはもうその終わった後に聞かれてる方もいらっしゃるでしょうけど、それにね、続けという思いで、
もう本当に横手もいいところだし、型紙もいいところなんだけど、小川も本当にいいところで、入道崎とかね、ゆうさん行くでしょ、入道崎も本 当に最高、皆さん本当に来てほしい。
あのトピックが多いよね、うん、小川、あの、うん、生ハゲといえばまず小川だから、
うん、
生ハゲの発祥っていうのかな、生息地といえばいいのかな、うん、分からないけども生ハゲ感があるし、
うん、
で石焼き鍋
だよ、
だ
入道先で、あの鍋の中に、
うん、
タイとちょっと薄いスープがあって、うん、そこに熱々の石を投げ入れるとジュワーってね、
そうそうそうそう、一気に沸騰して、うん、長さ入ってる生のその魚、うん、タイが一気にこうね煮え上がった状態になって、
うんうん、そり上がって
そう沸騰してるやつをもうよそで食べるっていう、それも、うん、トピックとして強いし、
うん、あともう入道席から見えるあそこずっと一面芝生になってで、
はいはい、
そう日本海にせり出してるところだから、うんうん、そこから夕日が見えて
空綺麗だよな、星空も綺麗なんだよな、そこから見る、
うん、私あのこの前藤岡弘さんと仕事した時に、はい、藤岡さんも、はい、本当日本中で一番綺麗なあの岬かと思った、
うわ嬉しい、
あなたは、うん、あなたはそこに育ったんですね、素晴らしい感性をお持ちだと思いますって、あの褒めてもらいました、
うん、あそこら辺だって、うん、あのゴジラ岩もあるから
だよ、
うん、藤岡弘さんといえばね、やっぱり仮面ライダーとか浮かぶけれども、そういう特撮系も僕大好きだから、
はい、
そうフォーラスさゴジラ見に行ってたから、
やっぱ
ゴジラ岩のこと触れないわけないからね、
そう前回言ったった、
うん、なんだ、
だからまずだから小川も大したところだし、
大したところだ、うんうん、
なので
大好き、
小川でももうフェスやったんですか、
その
フェス
以外、まだまだ、じゃあだから小川フェス、小川でやるときは小川フェスとキャラバンフェスがもしかしたら何か、ね、コラボレーションできるってこともあるのかなってことを、ね、菅原さんとはもうすごくたくさんコミュニケーション取らせてもらってるんで、
うんうんうん、
あのまあ作戦会議してるとこなんですけれども、うん、まあそれこそやっぱりコロナもあって、今年なんていうのはそういう大雨の影響なんかもあって、
うん
ね、そういう時に音楽の力っていうのはどの程度できるのかっていうこともやっぱり情報交換はしますよね、菅原さんと、うんうん、
いいね、
でもやっぱり信じてきっと誰かの元気に なれるはずと、
うん、
誰かの希望になるはずだってことを信じて今年もやらせてもらいますし、そういつか何か一緒に力を協力できたらなっていう話してますよ、
うん、秋田県人しか出ね、
ここで秋田犬ツーリズムからのお知らせです。秋田県小坂町で採れた天然のアカシア蜂蜜は濃厚な甘さとすっきりとした味わいが人気です。古くから小坂町では鉱山が栄えており、その塩害で木々は荒廃、森林を復旧させるため1949年頃からニセアカシアの植樹が行われ、現在では国内最大規模のアカシア群生を誇ります。このニセアカシアから採取した花輪養蜂場の蜂蜜は純度の高さから冬でも結晶しにくいのが特徴。ビタミンやミネラルなど蜂蜜の天然成分を保つため完全非加熱で瓶詰めにしています。アカシアの花の香りを感じられ、糖度にこだわった蜂蜜はヨーグルトにおすすめ。蜂の巣ごと贅沢に味わえる酢蜜はアイスなど冷たいものにのせればパリパリとした食感が楽しめます。ぜひ一度秋田犬ツーリズムが運営するウェブサイトこだわり秋田セレクトショップで検索してみてください。
この人は本当にあの、うん、偉い人で、あの秋田の行事っていうゆうさんの歌も、うん、
なあなあ、
ちょっとドンパン節とかいろいろ入れて、うん、民謡を、ま、アレンジして、うん、そうだからフェスのテーマソングになってるんですもんね。
そうです、
うん、
俺の父さん民謡歌う人で、
うんうん、
そうそう、普段バスの運転手なんですけど、
うんうん
う
ん、
そうでもうずっと家さ帰ってこればあのカセット入れてマイクもついてるあのカラオケボックスなんだ、うん、あれ高橋家さんもあって、
うん、
あれハチトラっていうの、
ハチトラっていうんじゃない、ハチトラックってはな、うん、わかんない、うん、私のお父さんそうやって言ってた、
あでも
カラオケでガ
ッ
チャンって入るやつ、
だんだんだんだんでそのガッチャンって入って、うん、マイクもついてて、
うん、
あのそこさでっけスピーカーもあってな、
うんうん、
それでもう毎日バスの運転終わって帰ってこればリビングでそれうだわらんだけた、
うん、
父さんが、
うん、
でそれどこ、まあ、身で育ってるから、
うん、
民謡三味線の音とかあの尺八の音とかっていうのは一応もう自分 の、 あの血となり骨となり、 息づいてると思ってて、でキャラバンフェスもまあそのいろいろ中止とかあったけれども、あの去年5回目やらせてもらった時にそういう、テーマソング、そういうのをやってまたこうパワーアップして復活する感じにしたいなと思ったわけですよ。その説はお世話になりました、県人会の皆さんに。
いやいや、でもなんか私あの県人会でだからゆうさんが、はい、まあ、いろんな、なんか声とか掛け声とかあの撮ってくださいって言って、でなんか改めてなんか民謡もちょっと聞いてみたけど、民謡って意外に知ってて、
秋田民謡
なんか口ずさめるの、
ドンドンパンパンドンパンパンドンドンパンパンドンパンパンドドパパドドパパドンパンパン、
そうそうそうそうそう、
すごいね。
俺の親父はハゲ頭、隣の親父もハゲ頭、なんとかなんとかハゲ頭っていうやつ
哀愁漂うな波平さん見てた人いっぺいだろうな北さん言えばうちのお父さんもハゲてきてらやだ。
でもそれは、あのなんか土曜の昼に、久保田お国、
あ、久保田民謡お国巡り、
そうそうそうそう、うんうん、
なんだなんだ、
それやってたからなのかな、
なんだ、
なんか全部だから、なん、いろんな歌知ってるなと思って、
久保田民謡お国巡りなんてのは一時期、今ちょっと最近俺秋田さん書いてないか分かんないけども、あの石垣さんという方が司会やられてて、あの何でもアリーナ525っていう番組知らない、
あー聞いたことある
だめ、俺小学校の時にやってらった、あれはだからフジテレビ系だから、AKT、でだから裏では ABS ではワイドユー、AKT では何でもアリーナ525だったの、でどっちかというと何でもアリーナ525の方がナウインなんだっけた、なんかちょっとこうなんていうや、もっとバラエティ要素が強いんだっけたでそれの司会が石垣さんだったの、でご自身とかなんかこう馬面石垣とかって言って、ちょっと、まあ、自虐っていうかなんかあのファックスとかメールとかあの来たやつとか呼んで馬面石垣とかって言われれば、その頼りとかぐちゅぐちゅって目のカメラの前でぐちゅぐちゅにしてバーって捨てたりとか切ったりとかして、かなり なんていうや破天荒なんだっけど、当時、それが面白くて、うちの学校の同級生のやつらみんな何でもありな見てるわけも
だから地元
その石垣さんがあの民謡国巡りの司会やってるわけも、
だったっけが。
わかんない。それ一時期だったかもしれない。今は違うかもしれないけども、やってらっと、それ嬉しかった。なんでかっていうと、俺の親父も出たことあるから。民謡国巡りさ。
そう。
すげえ、でも何でもアリーナ525の石垣さんと、うちの一郎が、俺の親父一郎って言うんだけど、一郎と石垣さんがコラボしてるとかって、あの、すげえ興奮したことあったもん。
あ、で、あの、民謡は歌えないの少し。
俺歌うね。全然やっぱり全く違うな、民謡歌う人はすごいと思う、喉がやっぱり、
でもまあなんか多分秋田の人たちは他の県の人たちよりも、じゃ民謡は口ずさめたり、なんか聞いたことあるとかあると思います、
確かにさっきのドンパン節見てんた感じでな、
秋田音頭もそうだし、
あ、秋田名物はじもりはだはだおまでおまぶりこ、
それそれでしょ、
それそれだと、そう、なんかそこら辺のね、一節ぐらいだったら、
檜山俊慶、あ、
なんか、檜山俊慶なんだっけ、
能代俊慶、
檜山納豆大館曲げわっぱ、
そうそうそうそう、
歌える歌える歌える、なんだ今かなりおかなびっくりだったけど、
そう、でも多分みんなこういろいろね聞いたことあるんですよ、
なんかやっぱりそのお国巡るみたいな番組があったりとか、その。あの秋田のルーツになってるものが、実はちゃんと大事にされてるっていうところって、これからも大事にした方がいいだと思うよね、
民謡もすごいちゃんと歌詞聞いたり音聞いたりすれば、本当大したいい、大したいい歌
だなと思って
、なんか本当に情緒あふれる歌詞、
いや、おはら節とかって知ってる？
あ、知って
あの鹿さんっていうやつ、鹿どこって、あの虎ねね人たちの話、あの鹿の気持ちどこ歌うな山で、
そうだよ、私長持ち歌って秋田であって、
大好き、
いい歌です、だ
長持ち歌は俺姉二人いるんですけど、あの10個上の姉、7個上の姉二人いるんですけども、二人ともその結婚式の時に入場の曲長持ち歌にして、その長持ち歌、俺の親父の生歌
一郎が歌
生歌長持ち歌一郎
それはスペシャル。長持ち歌はだから嫁に行く時の歌でね、
うんうん、
いい歌です、
うん、いい歌なんだよな、
うん、みんないい歌、民謡っていいなって思いますね。
だから、うん、まあ微力ながらでもね、そのキャラバンフェスのテーマソングで三味線を今回その曲の中に入れさせてもらったり、うん、尺八の音が入ってたり、うん、そのまあ、あのどんどんパンパンってさっき一緒に歌わせてもらったやつもサビの歌詞にさせてもらうことで、うん、あの美香さんもね、あの知ってくれてる僕の全国ツアーで全国30カ所やらせてもらったんですけど、はいはい、その時にね、秋田の行事どこで全部の会場で歌ったんですよ。
すごい、
うん、だからどんどんパンパン全国でみんな歌ってくれて、
うん、
そういう人たちがまた今度それを秋田で聴こうって思って来てくれてる人たちがいたりするっていうことをほんのちょっとでもね、うん、そう広げていきたいよねっていうのは、うん、思っています。僕はずっと、うん、
秋田の行事もこうゆうさんの振り付けがあってなんか踊れるようにもなっててすごい楽しい、
う
ん、
そう、はい、あの曲どこ俺まず最初に弾き語りで作って、うん、なんとなく民謡も関係のある歌にしてから父親に聞いてもらったんですよ、イジローに、
うんうん、
そしたら急に母さん撮ってきた動画送られてきて、うん、俺がその弾き語りで歌ってるのに対して、うん、なんだか手上のさピロンピロンと上げて足ピョンピョンとやったら父さんの動画なんだっけた何これ父さん何やってらんないよ、そしたらもう、なんだか言うの歌聞いて踊ってらんだっけた、なんて父さん踊ったのかなんて、んだ踊ってらっけ、
手間使わねば
だね、そうそう踊ったほうがいいんだよねってなってそれとこう俺のずっとデビュー当時からお世話になってるプロデューサーの柳井さんさ転送して見せたわけ、柳井道彦さんっていう人さ、クリエイティブディレクターの、そのクリエイティブディレクターの柳井道彦さん、その人も福島出身で面白い人なんだよ、
うんうん、
じゃあその人も面白いから、うん、俺の親父のその手足ピョンピョンでやって踊ってるやつとか見て、あらやっぱゆうくんの父さん面白いなと、この踊り採用なんて言ってミュージックビデオでのぞみちゃんと藤あや子さんと柳葉敏郎さんと見なして、その俺の親父踊ったんやつと
だけど、あれは本当に最高の最高のミュージックビデオでした。
いやあれはもう本当にね、県人会の皆さんにはもう本当に頭が上がらないですよ。
あれは本当にいろんな人に見てほしいし、うん、一緒に踊ってほしいです、
ね、え、あれはね、う
ん、
だから
秋田県の人はもちろんですし、
うん
うん、
今年もだから、まあ、テーマソングだから、
うん、
片上市でも、うん、その元木山公園で、
うん、
みんなであの踊り踊りながら、
うん、
歌子を歌えたらいいなと、うん、去年はまだねコロナ禍で声出せなかったんですよ、北秋田市でやらせてもらった時は、
うん、
でも今年はほらコロナが第5類になったということで、
うん、
おそらくこの、 あの元木山公園でも、うん、みんなで声出して、
うん、
ライブを楽しめると思いますから、
うん、
もしあれだったらもう秋田の行事を覚えてきてくださった方は一緒にドンドンパンパンとドンパンパンって歌ってくれたら嬉しいですよ。
フェスに一郎は出さないの？
フェスに一郎は出たことないですが、
うん、
ちょいちょい話題になってるエリア中市にぎわい広場、
うん、
あそこで僕ねメジャーデビュー5周年の、
うん、
ちょっとメモリアルライブみたいなフリーライブやらせてもらったんですよ。あそこ広いしゃ、
はいはいはい、
あのキャッスルホテル の、
うん、
の前な、
うん、前のところ、
うん、そう、あそこさお客さんたくさん見に来てくれて、歌った時のオープニングアクト高橋一郎出ていただきました以上歌ってらっけ、
それ親孝行だね、
やっぱり何年も民謡歌ってきたと思う、あ、こんなに人いたとこ初めて見た
なんもどうです、
びっくりしたっけ、なんぼも後ろあの方見たって人いたんだっけた、だって言ってらっけ、
おめえこんなのところで歌えねえさ
歌ってらっけ、あ、調子さん乗るからすぐ俺の父さんだわ、うん、MC 投げくて困ってしまったもんだよそこ多分血受け継いでしまってるかもしれないけども俺の父親もイオンとかで呼ばれて歌ってるんだよ、大曲のイオンとかで、
うん、
そう、じゃあ MC 嘆くてしゃ、
うん
うん、特別落ち着いてるわけでもねえのにいやーこの間息子が体壊しましてねなんて言って喋ってるやつ誰がファンの人動画撮ってツイッターとかさあげるんだけどあれあんまりあげねえでほしいんだけど俺あげるけた、
いやちょっと、うん、一郎さんも出るかもしれないけども
、うん、かもしれいつかな
というか、まあ、9月16、17日ですね、はいはいはい、うん、秋田ね、ちょっといろんなこう、はい、本当旅行気分で県外からもいろんな人に来ていただきたいですし、
本当ですよ、
うん、高橋優だから優さんが主催してるのがすごいじゃん。
いや、ね、美香さんもよ、もしよかったらいらしてください。
あ、行きます行きます、うん、私16がそう調べたら16仕事だったから17に行こうと思って今結構
ぜひぜひ
本気で思ってる、うん、だから高橋優秋田キャラバンミュージックフェス2023 はい、
はい、
ということで今年も片上市本木山公園で開催されますので、
はい、
待ってますよ、いろいろね、秋田の名物とか。
いや本当にそうそうそう、はい、その片上市っていう地域で特化して言うと、あれ、波代方っていう、
うん、
ね、大きい湖あるんですよ、
うん、
そうで、あそこで取れるワカサギとか小魚とかを、うん、うまく使って、その土地の方々は佃煮を作られてるわけですよ、
う
ん、
そう、
そうで、そこで佃煮作ってるお店
いくつかある、神道の佃煮
神道の佃煮、
うん、神道の佃煮有名だよ。
あ、俺行ったところは千田佐一商店っていうところの佃煮、
うんうん
う
ん
う
ん、
うめんだよ、ね、そうそうそう、うん、でそこの佃煮を食べるのも美味しいし、
うん、
予約すれば、うん、その工場で佃煮作ってる工程とこを見学できたり、うん、自分もちょっとこう体験できたりとかって、そういう試みをしてるお店もあったりしますから、まあ、きりたんぽももちろん食べてほしいですし、うん、稲庭うどんとかその横手焼きそばとかって、もともとちょっとこう秋田のポピュラーな食べ物もね、おすすめですけれども、うん、このキャラバンフェスだ、旅するフェスだから、
うん、
片上市ならではの、うん、美味しいものとかね、綺麗な景色も皆さんに楽しんでもらえたらなと思ってます、
うん、
はい、
でゆうさんがね、いろんな仕掛けも作ってるので、うん、皆さんちょっと楽しみにしてください。
お願いします。
さあ、この後は秋田の最新ニュースをチェック、できません。コーナーを2つ飛ばすんですか？エンディング、エンディング、エンディングに行くの？嘘、そんな喋った、そんな喋った、
オープニングトークみたいなもん
でしょ今。オープニングトーク、ゆうさん大変、
大変。
じゃあ2つコーナー飛んだっていうことで、
なんだ
なんだ、ずっと、これあと 3,4 時間、 3,4 時間喋るんですけど。
秋田県人しか出ね。
ここでイオンモール秋田からのお知らせです。1993年9月に秋田県初の大型ショッピングモールとしてオープンしたイオンモール秋田は、2023年9月10日に30周年を迎えます。4月にはリニューアルオープン第1弾を行い、7月21日からはグランドリニューアルオープン第2弾が始まります。第2弾のリニューアル店舗、新オープンする店舗は合計7店舗、第1弾と合わせると計52店舗がリニューアルします。また夏休みにはキッズ向けのイベントの実施も決定。8月11日から20日の期間中、3階イオンホールでは射的やスーパーボールすくいなど縁日イベントが行われます。また8月17日から20日の4日間は毎年恒例夏のお仕事体験も実施。詳しくはイオンモール秋田の公式サイト内のイベントニュースをご覧ください。今年30周年を迎えるイオンモール秋田へのご来店お待ちしております。
ということで、堀井美香がお送りしてきました TBS ラジオのポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、なんとゆうさんエンディングとなります。
ちょっとどうする、
どうする、なんとする。
前回しゃ
やべやべ
台本上でしゃ、あの作家さんが作ってくれた台本飛ばすわけにいかねえなんて話して、一つ飛ばして3たって、今日台本さ3ページぐらい飛ばして3たんじゃないか。
無情報だもんな、
最初の1ページしか見てねえ俺。
だよ、だから
今日の一言とかなんだかニュースのコーナーとかってあったっけしゃ。
だよ、オープニングコーナーで40分ぐらい喋ってしまったもん、
ね、うん、さっさなんと
だから全部のコーナー2つ飛んだのよ。
謝罪さんねべかこれ誰さ頭下げればいいのね。ほんだなんか下げ子持ってくるかもっと皆さんさ、
下げ子とかっこど
かっこどな、チョンギどな、純粋だけでも足りねえな。
だよ、
あ金満とかも持ってくるかしも今度
だからまず私たち一節投げ物な、
これ俺の悪いとこなんだよな、そのいじろうからさ受け継いでるわけ、これ
ずっと
だ、
ずっと喋ってしまうもの、
うん、
なんか鹿だね、楽しいもの、ね、うん、楽しがら鹿だねなんて、ということで
ちょっと申し訳ないことした、
うん、エンディングなんですけれども、
いぶりがこもほとんど食ってねえじゃんこれ、ちゃんと食うかねえねえ
これ食べるって、
うん、
これ食べる、
しゃべるのさ夢中でチョロンゲもな2粒ぐらいしか食ってねえのまだ
まあ、マンデナも減ってねえものなんかマジ
かねねこれは、
うん、マジかねばなね、
うん、
かねばなねども、うん、エンディングです、
はい。
ゆうさん、いかがでした
か。いかがっていうか、なんだかさあこれから喋るどうと思ったら終わっちまっただ
よ。私たちあの何3日も4日も喋れるのもね、
うん、
だけど、
あのもっといろいろブラボー中谷さんの話とかもしてがったんだよ。俺
しがったよ。
ご存知ですか、ブラボー中谷さん。
知ってます。
秋田を代表する、
もちろん、うん、
イカ様マジシャンってご自身のこと言ってるんだけど、うん、僕大好きなの、
うん、
ブラボー中谷さん、
うん、
でブラボー商店っていうお店やってるんですよ、
うん、
県南の方でな、
うん、
そう、そのお店さんも俺必ず、
うん、
あの秋田さん帰った時は寄るんだ、
うん、
そうせば目の前でマジック見せていけるんだけど、
うん、
そう本当にいい人なの。
いや、あんたも本当に義理がで人だな。だから
いやいやいや、
そうやって
秋田は魅力にね、
うん、
溢れた場所なんですよ。
なんです、うん、そうなんです。
そうだからブラボー中谷さん、
うん、
バリトン伊藤さん、
うん、
シャバダバオさん、
うん、
ラカン君、
うん、
ネジ、
うん、
チェス、
うん
うん、あ石垣さん、馬面石垣さん、
うん、
何でもありな525
まだ
これのどれが一つだけでもみんなに、
だんだんだんだん
改めてな、知ってる人は多いと思うけどね。
あとまだ出てない名前で出ない人もたくさん、
だんだんだ
本当に、
うん、
いますので、
いるいるいる、秋田も魅力尽くしですよ。
だよ、
うん、
ね、
だよ。
さあ最後にですね、今回のスポンサーでもあります、うん、イオンモール秋田さんからのお知らせでございます。ゆうさんも時々行くというこのイオンモール秋田、
行く行く。
1993年9月に秋田県初の大型ショッピングモールとしてオープンしたイオンモール秋田ですが、
うんうん、
今年2023年9月10日に30周年を迎えます。だから本当にだから30周年だから、あ、私がだから20歳ぐらいの時からあるんだね。すごいですね。
うん、もう秋田の人たちにとってはね、
だ
なあ、もう共通言語なんじゃない。
うん、うん、全部なんか私子供の洋服とかもここで揃えたもん、サブ参りしてる時に、だからみんな行くところです。
俺の洋服も買いました、うん、
だよね。だ
親友の洋服もここで買いました。
なんで親友の洋服買ってんの。
いや、おしゃれになりでって言ったっけもん。よっしゃ、イオンモール秋田さん行けば大丈夫だ。
イオンモール秋田さん行くべって、
なんだ、
いやでも
間違いねってなるし、
こそ
こそさ、うん、
あの東京さしかない店も全部イオンモールさん行けば、うん、入ってらすもんね。
なんだ
だよ、
うん、
ビレッジヴァンガードとかも入ってらすもん
ね。ビレッジヴァンガードでかいよね、
うん、
だ、
うん、だよ、
うんこの形のキーホルダーとか売ってんだよ。だあの虫の形のゴムとかな、人さびっくりさせるためのやつな、
虫の形の、うん、グミドが売ってるや
つね。あ、虫の形のチョコ売ってんの知ってる、秋田さ。
知らね、
嘘、
それは知らね、
秋田の空港とかさ売ってるよ。
それな、何して秋田でやったの。
いや、あれ俺ちょっと謎なんだ、多分これ聞いてるポッドキャスト聞いてる秋田の誰かが多分答え知ってると思うんだけど、
うん、
秋田で虫の形のグミ作ってらったりとか、
うん、
虫の形にチョコ、
うん、
あの本当にあのカブトムシの幼虫みたいなやつ、
うん、
結構
私も見たことある、空港で見たことある。
だあれガチャガチャガチャガチャっていうか自販機が売ってるんだよ。あれ なんでっていうの俺も分かんない、なんで秋田で、俺秋田だけだと思う、分かんない。だって秋田のお土産って買ってって別のラジオ番組で出したっけ、こんなの見たことない気持ち悪いとかって、そのグミ食ってらっけもパーソナリティの人ブリブリエド本当にリアルサイズのカブトムシの幼虫みたいなやつブリブリエド食って、あ、甘くて味は美味しいですとかって食ってらっけもそういういたずらなこともやる秋田
ブリブリとってだから東京の人ブリブリと食ってたって言ったって分かんないです
よ。他になんていう風にな擬音を使えばいいか分からないと思う。やっぱり秋田弁でもラグだな、
ラ
グだよ、なんとなく伝わる気がするな相手に対して。
なんか喋ってねえからやっぱちょっとまだあの記事どもあのこれなんか何日か喋ってればあとはスラスラっと出てくるもん
ね、うん、いっぱいちょっと秋田の日本酒引っ掛けたりすればあと大丈夫だべ。うん、ブリブリ移動に対してこうもういじいじそこら辺さ反応しなくなっていけばだんだん慣れてきて
で、うん、今何言ってたかっていうと、
は
い、
イオンモール秋田の話、
イオンモール秋田の話したのに、そうそうそう、ブリブリドっていう話になってしまった
の、虫のチョコの話
だということで、リニューアル店舗や新オープンする店舗は計52店舗、はい、まだどんどんリニューアルしております、
はい、
ぜひ皆様ご来店お待ちしております、
はい。
ということなんですが、番組からもお知らせがありました。なんと11月18日土曜日にイオンモール秋田にて秋田県人しか出ないの公開収録イベントが決定いたしました。ありがとうございます。すごい、すげー、夢のような舞台。
すげー、なんかもうでっけくなってってるじゃん。すごい、なんか何現象に、秋田県人しか出ない現象を起こってらっしゃる。
東京からちょっとみんなであのそのステージ借りていいでしょうかっていう感じで、イオンモール秋田さんにお邪魔したいなと思います。すげーすげーすげー、嬉しいです。
秋田県人しかいないになるんだよ、ね、もうそこには。
そうです、そうなんだ、本物、うん、だよ。
秋田の人たちばっかり
今ここサブに東京だの神奈川だのいっぱいいるけど、
なんで今ここの赤坂だもんな。
イオンモールといえば秋田県人の人しかいねがら、
出て生きて見て喋りて全部やりて、ここさどうすんの、ここ
ゆさん来てけれ、本当に
いても立ってもいられない。だって俺がキューピッドなのに。
だよね、
だよ、
この人が創始者でですから。この秋田県人しか出ないを作った人は、あの高橋優ジェンスっていう流れですから。
だんだんだ。
だんだんだよ。
今ねなんでジェンスさんと俺も。
名誉 CEO みたいなもんですからね。
なんかいろいろ混ぜてやればなんか生活は踊る県人とかってなんか秋田県人が踊る生活とかってなんか混ぜた方がいいんでね。ダメダメが。
キャラバン。キャラ
そう。秋田県人がキャラバンして踊るしか出ないとかって。
だよ。だから皆さん、あの本当に楽しみにしていてください。はい、11月18日でございます。
はい、そわそわする。
イベントの詳細は追って番組ツイッターやオーバーザさんの中でお伝えしていきたいなと思っております。
すんげー気になる。
さあもうゆうさん本当ありがとう。
なんか急に感謝してもらった。なんもなんもだ、
うん、
いがったかやこれで、
うん、
作家さんさんも頭上がらねえ、ほら、
だ
せっかく天井曲げてつぐってもらった台本飛ばして飛ばして、この紙こもたいね、俺持って帰るなこら。
なんだそういうのが本当に優しいもの、聞くものね。
浦沢だらしい曲の歌詞でも書いてしゃ、ちゃんとこの紙無駄にしねえから。あとこのカンペとかって言っているこの秋田弁のこれもこれグッズにした方がいいよこれ。
だよ、
うん、
なんとかしてくれ、なんとわざわざ来てもらってありがたかった。
まあもうこちらこそです、ね、まず呼んでいただいて、
文化放送の人でもあるものあんだわ。だから赤坂の方、うん、TBS の方にはね、うん、なかなか来ないしね。
うん、だんだ、うん、あんまりな、文化放送に比べればあんまり来る機会ないけど、うん、
文化放送のラジオも聞いてください、うん、皆さんね、ゆうさんのラジオ、うん、ね、
そこでもね、ミカ、うん、さん来てくれたら秋田弁で喋りでな。
だすね、朝から。
朝から関東で、これは気づいべ、さすがに。文化放送関東ローカルだからしゃ。それでこれはさすがに朝これ聞かされる人たち火曜日かわいそうな。な、俺やっぱり標準語頑張るよ。
なんもたまにすべ、うん、
たまになばな、
たまにだ、
ここら辺ポッドキャストぐらいがちょうどいいんでない、
ま、
だ
ね、まずいつかやがなる、う
ん、なんだ、ちょっとこのイオンモールのイベントはちょっとこりゃ俺気になるな、
うん、あんた忙しいべ、だって
忙しいな、みんな一緒だべった別に、こういうのこういう話してる時間だ、ミカさんだって暇でなねべ、別に暇だから行くって言うんでねえんだから、そりゃ暇で行く人は一人もいねえんだ、みんな忙しい中で時間作っていくなんだべった、そうやって声かけて。俺さんもまだ
脈々と大型恥次郎さんの血を受
けて、ケツ持ち上げれって、ケツ元持ち上げれ、あやだ俺は恥ずかしい、俺何ちゃうの、旦那の目直しでくねえかおめえ、ケツ持ち上げれっていうな、これどれかここから、ここしか聞いてねえ人わけわかんねえと思うんだけど、俺恥ずかしい、俺女の尻に刺すべし。
うん、すいません、朝までやってられる、
やってられるな、うん、朝までだばやんなくなるかも。さあ3、40分ぐらいがちょうどいいんだべな。
ということで皆様、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。
なんとだべな、
本当に高橋優スペシャルでお送りしてまいりました、はい、秋田県人しか出ないシーズン2、はい、そろそろお開きとなります。次回はイオンモール秋田での公開収録でお会いしましょう、そして9月17、18は、
はい、
片上市で行われますね、はい、ゆうさんの、キャラバンフェスで、はい、皆さんもお待ちしておりますので、
ぜひ、
はい、
お願いします。
ということでここまでのお相手は堀井美香と
高橋優でした。
ヘバナ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。